答案拝見しました。それでコメントいたします。これまでですね、6年連続受験されて、それで、合格であったということですけれども、独自に勉強されてですね、論文ちゃんと書いてるのに、これでどうしていけないのかというふうに思われてたのかもしれないんですが、で、一生懸命書かれているっていうのは分かるんですが、この合格戦略のですね、起承転結で書くとか、最後の行まで書くとか、初めに終わりにとかいうのはですね、これ実はあまり良くない試験対策であってですね、現在はですね、これ全く違うということをですね、申し上げたいんですね。で、答案がですね、ではなぜいけないのか、どうすればいいのかということをですね、一つ一つちょっとご説明したいと思います。まず最初に 1-2 からですね。で、この問題はですね、戦略的なメンテナンスを求められた問題なんですけれども、これが、なんで C なのかっていうのは、このような答案形式の場合に C 評価されるケースはですね、何割か、あり得るんですね。それどこかというとですね、まず課題のこの策定のところですね、1のメンテナンスを推進する上での課題、これがですね、正しい課題の分析はされてないです。と言いますのは、最初の1-1で書かれているところ、老朽化施設が多いということを訴えてらっしゃるんですけれども、そのこと自体はですね、もう分かっていることであって、それが課題じゃないんですね。で、どうやってじゃあそれを解決していくのかという、その戦略的なメンテナンスの方法を問いかけているということですね。その老朽化施設が多い、だからどうするかという技術士の視点の提案が必要になってくるわけです。例えばで言うと、維持管理の省力化とか予防保全による長寿命化、コストダウンとかですね。あとは民間活力を利用した保全の合理化とかですね、そんなことがあり得るんですけれども、この最初のページに書かれているのはですね、いずれももう分かっていることを問題点としてですね、前提条件として明確となっている制約事項であってですね、別に技術士でなくとも分かるんですよ。一のに予算が不足する。これはですね、行政の方のお仕事の苦労が現れてしまった感じですけれども、これは別に技術者でなくても分かることなんですね。1-3も同じなわけですが、ですので、一歩進んだ解決策を示すということが求められています。それから2に参りまして、2ページですね。で、この答えとして、要は労働者不足を解決するということを選んでしまったわけですが、その新規労働就労者を増やすことはですね、可能、そうすればですね、メンテにも人が回っていくと考えるのはですね、考えられますけれども、ただしですね、維持管理に直結したものじゃないですよね、新規就労者っていうのは。なぜかというとですね、その維持管理、人が建設業に来たからといってですね、新築の方もあるわけですから、特別維持管理に向かってですね、人が行くわけじゃない。そうすると、結局直接的な方策ではないということで、あんまり効果がないということが予想されるわけで、 現にその維持管理と週休って直接は関係ないじゃないですか。その下の2の3のですね、キャリアアップシステムもまあ同じなんですね。キャリアアップしたところで、だからといって維持管理が良くなるかって言ったら微妙ですよね。ICT はですね、生産性の ICT はですね、これ関係あると思います。ここもっと書けばよかったのではないかと思うんですが、この必須科目の答案のですね、C というのはちょっと厳しいとお考えかもしれないですけども、この解決策の、有効性が、物足りないというのがですね、響いていると思います。あとですね、4の業務遂行の要件についてですが、まあ、これ今回初めてというか、去年もこういうの出て、2年連続このような特別な問いが出てるんですが、法令遵守というのがですね、技術士でなければやらなきゃいけないことみたいに書かれてるんですけれども、ちょっと違いますね。それは技術者としてですね、やるのはその法令に対して公正に業務を行うというのは、基本的な前提事項であって、技術士と関係ないんですよ。技術士であってもなくてもやんなきゃいけないと。ですので、これは答えに相当しないですね。それから、社会の持続性、持続可能性はですね、これは無理のない範囲で行うってちょっと意味不明だったんですが、これどういう意味なのか。まあ、私の推論、想像したのはですね、社会の持続性っていうのは、会社の業務遂行の障害となるから、すなわち、まあ、社外奉仕活動みたいな、ふうに誤解されているのではないか。で、会社の持続性、社会の持続性なんか考えるよりですね、会社が持続する方が先でしょっていう感じで、役所だったら役所の業務が先でしょうということで、その会社がですね、それ役所がですね、そんなことに、なんていうか、携わっていると、経済的負担となってですね、まあ、予算が損なわれるとかですね、企業収益が損なわれるから制限すべきだということかなと考えたんですけども、いや、これは今、社会の持続性っていうのは、全社会、全企業に対する、世界的な、ニーズがあってですね、このような動きになってるわけで、これはもう会社としてですね、あるいは会社員としてですね、無視することできない課題なんですね。ですので、SDGs と呼ばれてますけれども、それについてですね、真面目に考える必要があるかと思います。その企業の、役員さんだったら、これはもう十分、承知、理解されていると思います。まあ、役所は、まだそういう動き、遅いのかもしれないんですけれども、これから、多分そういうふうになってくると思いますので、次にですね、問題の2の1に参りますが、こちらは B 評価ということで割と良かったんですね。で、B 評価、2の1はですね、見識が求められますので、そこのところはまあ十分だという判断ではないかと思います。で、残念ながらちょっとよく似た傾向が見られまして、この要は河川改修で流下能力を維持するためにはどうしたらよいか、断面を維持する、維持管理についてその手順を説明して、回復させる対策の留意点を求めてるんですね。で、最初の問いは手順は良かったんですけれども、回復の留意点ですが、この上下流の稼働、何やの確認して、それで再堆積しにくい維持管理法を検討するっていうんですけども、 それって何なんですか。そのつまり上下流の河川状況とか線形確認とかいうのはこれ河川の話ですから、まあ、当然誰もが考える一般的なことだと思うんですね。でそれをやったとしてですね、じゃあどうやって再堆積させないかっていうのがそこが難しいわけで、そういうまあなんか、手段的な方法論だけ示してですね、結論に至る方法がわからないということだと提案としてまあなんか不十分、説明不足の感じがしますね。それから 2-2 のこの魚類とかですね、植物、水生生物の配慮、もちろんいると思いますけれども、これは再堆積とあまり関係ないですよね。ですので、これちょっと答えに相当しない可能性がありますので、注意してもらえますか。それから、2-2 に参ります。この問題ですね、前置き文が非常に長いんですけども、何を言ってるかと言いますと、災害で逃げ遅れによる犠牲者が多いんです。で住民に警戒してもらって、避難の実効性を高める。まあ、全員が避難できるようにする。で、その市町村の警戒避難体制を私が整備する。まあ、そういう職務を担っているという前提なんですね。でこういうこの3つを命ぜられたとしたらですね、技術士としての提案は何かという問いなんですよ。でその洪水のハザードマップとかですね、避難経路の話があるんですけども、そういうのはね一応策定されてるじゃないですか。ですのでそれを前提としてもっと具体的に踏み込んだ提案が必要かと思いますね。まあ、流れとしては間違いではなかったので、その分は評価されて、まあ、B 評価にとどまってますけれども、まあ、場合によってはですね、これがですね、厳しい採点だと C にどんどん行ってしまいますので、注意してもらえますか。で、調査検討する事項としてですね、書かれていることがですね、ちょっと甘いですね。技術者としての提案が見えない。つまり、なんていうか、ハザードマップを作成して、適切な避難経路を示すっていう、いや、そりゃ、まあ、多分それはやんなきゃいけないことだと思いますけれども、でも、これだけの前提があってですね、そんだけしかないんですかっていう感じがしないでもないということですね。あと、留意点2の、留意すべき点、工夫点ですけれども、これは氾濫形態ごとのですね、個別の対策が書かれてるんですけれども、これが分かればいいということじゃなくて、あくまでも住民が警戒するためにはどう導くか、災害で早期避難するにはどうするか、で、その犠牲者が亡くなる、そのような警戒体制を整備するための留意点ですから、もうちょっと広い話ですよね。ですので、ここはこういう方法論ごとにですね、まあ、二つの方法を示せばいいということではなくて、手順ごとにですね、留意点を挙げていく。手順っていうのは、まあ、時系列の、まあ、段階ですから、三つか四つあってですね、それごとにですね、手順何、その時は何する、手順に何する、というふうに留意点を書いていくのが答えですね。それから、3問題。こちらはですね、一方、C 評価ということで厳しいんですけれども、これもですね、まあ、最初の課題のところでですね、十分議論が進んでなかったというふうに思います。まず1点、持続可能な課題というこの6行7行ぐらいある段落ですけども、ここは内容があまり前進してないですね。問題の追認解釈、しているだけで課題について述べていない。 その要はそういう土砂流の流砂系というが、それはその影響が大きいので持続的な管理する必要があるということを言ってるだけで、いやそれって問題点に書いてることそのものであってですね、別にそれはもう議論する必要がない。ではどうするかということが答えですね。で、その下にあるのはですね、山地部における土砂の補足で、海岸部の土砂の補足という、まあ要はその地域別に2つの補足書かれてるんですけれども、まあ、ちょっと問題の捉え方が形式的でまだ本質に至ってないという感じがしました。というのはですね、問題はですね、そういうまあ補足できればいいという話ではなくて、ちょっと複雑なんですね。気候変動によって海面上昇で海面浸食が進行しているということがあります。山間部からの土砂流出、まあその降雨による問題ですね。で、流砂系全体で維持管理可能な土砂管理とする必要がある。で、国土全体を保全するためにはどうする、技術者として多面的に課題を抽出してくださいということですから、まあその土砂のですねメカニズムだけではない、その方法論とかですね、あるいは、その国の組織みたいなもの、予防保全のそのシステムみたいなものまでですね、広い範囲の課題を挙げていく必要があるということですね。で、課題だけじゃなくてその観点も示すということが求められています。観点というのは根拠とか考え方、理由と考えればいいと思います。で、解決策のところに行きますと、ここはその透過型砂防堰堤とダムによる土砂対策という2つが書かれているんですけれども、まあ、ちょっとなんかこういう個別の施設方式の対策だけではちょっと弱い。もっと網羅的に、そういうなんか個別の対策を2つポンポンと言えばいいという問題じゃなくてですね、もっとシステム的な体制を変えていくような、答えが必要だったかと思います。ということで、まあ、ちょっとリスクについてはですね、この上の答えのとの関連性がありますので、これを、ここだけ議論しても始まりませんので、ちょっと避けたいと思いますが、まあ、そういう課題についてですね、正しく設定していけることがですね、合格の条件となってきますので、まあ、C というのはですね、まあ、それがまだちょっと足りないということでしょうね。で、まあ、今後どうされるかということはですね、まずそういう論理的に問題と、解決策、問題と課題解決策っていうのはですね、正しく設定できることですね。これは練習するしかないです。で、練習すれば必ずその能力は高まってきますので、おそらくそのような練習がする機会がないので、まあ高めることができない、ご自身ではですね。技術士勉強って言ったら、まあ暗記で覚えてですね、書く練習がほとんどですけれども、まあ文章術は身につけることはされているかと思いますけれども、その本質的にですね、じゃあこの課題は何で、解決は何で、で、それ難しいのはですね、それが技術士にふさわしいかということが求められるわけですね、試験ですので。その点が評価される点数に、まあ、響いてきますので、普通のことを言っててもダメなんですね。つまり技術士ではない一般の人がですね、どう考えるかという答えではいけない、ということですから、まあ、その辺がどの程度かというのはですね、多少、まあ、暗黙知に相当するところもあってですね、ですので添削指導を受けて 皆さんそのレベルを確認していくということですね。で、まあ、添削することに、添削指導を受けることによってですね、まあ、レベルを確認できるとともにですね、いろんな、的確に表現するための方法論とかですね、ご自身の癖を直していくとか、そうですね、もっと、インパクトのある説明の仕方を身につけていくということが可能になるかと思います。まあ、この、添削というかコメントをお聞きになってですね、ざっと弱点がいくつか見えてくるかと思いますけれども、それをですね、まあ、直していけば確実に合格しますので、まあ、そのような指導をこの音声ガイド付きでやってますので、ぜひご検討していただければ幸いです。なお、無料セミナーではですね、意見交換を、自由な意見交換を行いたいと思ってますので、ぜひ、この結果、あるいはセミナー内容についてご発言いただければ幸いかと存じます。では、コメント終わります。